もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
26です。
26歳。はい、独身ですか？
はい、そうです。
今は働いてるわけ？
働いてます。
お一人で暮らしてるの？それともご両親と一緒？
一人暮らし。
一人暮らしですか？はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
親との今後っていうのと、もう一個がその彼女とどうしたらいいかっていうところです。
うん。親が何歳ですか？
父が60で、母が57、8ぐらいです。
はい。で、親との間っていうのはどういう問題があるんですか、今？
まあ、両親とも結構昔から厳しい感じの親で、
はい、
まあ、働くまでその大学出たりとか、はい、行かせてもらったっていうのは事実としてあって、そこは感謝してるんですけれども、
はい、
すぐ自分の意に沿わないことがあったら、まあ、怒鳴られたりとか、母親も怪我をするような感じじゃないんですけど、叩かれるというか、こう、勢いよく手で。
お母さんにまで叩かれるっていうのは、それは何歳ぐらいの話ですか？
高校の時とか。
高校の時っていうことは、まだ反抗期が終わってない。
結構、まあ、そういうのもあると思います、正直。
だから親の方が手を焼くことが多いわけよね。
そうですね。
それで大学を出て、会社を勤めがあって、こんな親と一緒にいられるかっていうんで、はい、ビエル出たんですか？
親は反対気味だったんですけど、正直その気持ちはちょっとあったと思います。
うん。だけど今は一人で暮らしてるっていうから、親との関係っていうことは気持ちの上で許せないっていうところがあるってこと？
まあ、許せないというか、まあ、なるべく関わらずに生きていければっていうのはちょっとあったんですけど、
うん、
彼女とかの話で、まあ、親にそういう話をしたら、めちゃめちゃそれを反対されたんですね。
で、反対するには理由があるわけでしょ、当然。
はい。彼女の学歴とか職業とかそういったところで反対されてはいたんですけど。
要するに学歴が君に対してふさわしくないという言い方？
彼女自身が僕を幸せにできるのかとか、今なんかそのお前のその大学出て会社で働いてるっていうこうブランドを目当てにしてるんじゃないかみたいなことを言うような感じで。
うん、彼女の職業がってさっき言ったような気がするんだけど、はい、どういうことですか？
まあ、料理の仕事をしているんですね。
うん。
で、それで店に所属してっていう感じではあります。
ということは、あなたの親は権威主義というか世間体というか、
うん、そうですね、そこはすごい見つけるのかなと。
うん。一人っ子？
弟がいます。
はい。弟は今何歳？で、やっぱり大学もうじき出る？
大学に今通ってる感じ。
まあ通ってる、
はい。
親はそうするとあれなのかな、息子2人に世間体に関する劣等感を子供の成功で見返したいっていう気持ちがあるのかな。
うん。親の学歴は多分結構世間的にも高い方だと思うんですけど。
世間的には高い方？
はい、はい、そうです。
そうすると今僕の言った解釈は違うよね。
はい。
じゃあなんでそんなに学歴気にするの？
大学出てないとかっていう話だと、まあその母方のおばが出てなくて、そこでかなりそのおばとかなりトラブルになった場面がかなり多いみたいで、そこはちょっと気にしているかもしれない。
それで、
はい、
あなたの今日の相談というのは、彼女ができてあなたの気持ちの上ではやっぱり親の賛成があって結婚したいけれども、
はい、
こういうように反対されていると。
はい、そうですね。なんかその親に対して2人が反対していても一緒にいたいんだっていう話をしたんですね、この前に。
うん。
でもそうするんだったら絶対ってことだなとか、そういうことを言われて、僕としてはもうそれでもしょうがないかなぐらいに思っていたんですけど、やっぱり心の中で縁を切って出ていくとかってしたと。
要するに今日の相談というのは、はい、そうすると、はい、自分の親との関係が感謝の一方で恨みもあると。
はい、はい、そうです。
そういう中で結婚問題が出てきましたと、自分が今どうしていいか分からなくなっていますという、そういうことですかね。
そうだと思います。
はい、分かりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、こんにちは。はい。
このお母さんに、ものすごい問題があるんです、実は。で、ちょっと聞きますけれども、はたくっていうのは、
はい。
いつ頃からありました?
初めてというか、別れたなって思ったのは高校生の時ですかね。
その時、あなたの身長とお母様の身長違いますよね。
はい。
それなのに、はたいたのは、突然はたくんですか?
僕もその、反抗期というか、その、言いたいこととかあったので、
うん、いい、そうです。
言い合いの中で、はい、
うん。でもあなた自身が来るなってのは大体経験から分かってきます?
そうですね。前に帰った時に来そうだなっていうのはちょっと思ってました。
どなるっておっしゃってましたね。
はい。
これお母さん、お父さんどっち?
まあ両方ですね。
どちらが多いですか?
うん、父親です。
そして、はたくのはお母さんだけ。
はい、そうです。
で、あなたの中にお父さんとお母さんの感覚の、要するに学歴に対してるものに対しては非常に偏ってるんですね。で、おばさんが、あなたのうちのお父さんたちすると学歴がないねって言ってるわけですよね。
そうですね。
で、お母さんそれ劣等感ですよね、すごく。
ああ。
それでこれだけ強いんですよ、お母さん。ね。ってことは家の中でお母さんが仕切ってるんだなと思ってました。で、聞きます。
はい。
はたくお母さん。どなるお父さん。どなるお父さんはどんなことでどなりますか?
父親がまあこうするもんだっていう時とかはかなり動きが強くなる感じだし。
で、あなたはこれだけビクビクしてますから、そんなにひどい反抗はないんですね。はたくって言うけれども、
はい。
どのぐらい強さなんですか?
歯としては多分思いっきり叩いてるんだと思います。
つねると、はたくと、殴るってあるんですね。はたくは、本当に許せない時にはたくんです、人間ってのは。
ああ、はい。
で、次ですね、私よく食事のことを言うんです。なぜ言うかというと、食事っていうのは、心の中の感情、怒りとか憎しみとかが全部味覚に通じるんです。
あ
なた自身がお母さんにバシッと叩かれた時に、
はい、
味はわかりますか?
全然わかんなかったか。
その時どうしますか?お塩を振ったり、味覚にしっかりと感じるものをかけちゃいます?
はい、家ではそういうことはあんまりしないんですけど、うん、でももう一気に食べちゃ
って。うん、食べちゃって。
今の一人暮らしの家に帰ってからは、
うんうん、
まあ、結構揚げ物とか味の濃いものを今食べがちだなっていうのは今感じます。
結局そこで空虚で虚しいもの、怒りのものを埋め尽くすのにこってりしたものとか、
はい、食べてました。
すごく甘いものとかお腹に入りましたよってものを食べるってことよね、
はい、そうです、ね、
それが抑圧です、あなた。
あ、
だから本当に家では何を食べてるか味もわからない、
はい、
それはお父さんお母さんに対する恐れです。でね、あなた自身が、あれ僕抑圧があるかなって分かるのは、今日すっごくこってりしたもの食べたいなとか、しょっぱいものとか、
はい、
辛いものをやけに欲しいなと思った時は、
はい、
ああ、きっと何か我慢してるんだなと、
はい、
怒りが溜めてるんだなと、自分を知ると結構納得するんです。
はい、
で、次でお母さんです。はたくとか、怒鳴るっていう人は、
は
い、あなたがいるから怒鳴れるんです。あなたがいるからはたけるんです。つまり、はい、お父さんとお母さんはあなたっていう存在があるからこそ今バランス保ってるんです。
はい。
そして絶対にこの子は反撃しないと思ってるんです。
うん。
これはもうお父さんお母さんは変わらないです、絶対に。ただあなたが変わりがないんです。
はい。
あなたはお父さんをゴリラとかライオンとかで思ってるでしょ。
うん。そういう
イメージで言えば、
イメージで言えばそうですね。
実際はリスですよ。お母さんは動物では何に見えました?
蛇かもしれないですね。
しつこいんだ。
うん、そうだと思います。
で、ずーっと鎌首を置いて、じーっとあなた見て、言うこと書いて、カッとかぶっちゃうんでしょ?
あ、そうですね。
お母さん蛇じゃなくてミミズです。それを、劣等感があるから。いつも、お父さんはライオンというぬいぐるみ。
はい、
お母さんはミミズなのに、蛇というぬいぐるみで生きてるの。
はい。
で、あなたはそれを蛇だとか、ライオンと思ってるけど、絶対に違います、これは。
はい。
じゃあどうするか。あなたが賢くなることです。もしあなたが、お母さんミミズのような存在だったらどうしますか?この女の子との関係。
今まで気づけられてるのが事実なので、うん、合わせたくはないと思ってるし。
そうです。合わない方がいいです、これ。
はい。
そして次どうする?
僕自身が、親からなんだろう、うん。
そう、しばらく離れて、合わないことです。
はい。
こういう方っていうのは、合わなくなると不安になるんです。で、電話とか来ます。その時に、絶対に迎合の言葉は出しちゃいけない。あ、忙しいからねって。 非常にね、欲求を出さないで、あ、分かったよ、元気でねって感じ。わかります？シャットアウトしちゃダメなの。ただし、メールかなんか来たときは、全部無視。
ああ。
動かない。で、あなたからの言動はしない。あなたから言った言葉で上げ足取られたらおしまいです。ミミズが蛇になりますから。
はい。
ミミズがミミズになるのは、あれ？あの子何か分かったのかなと思ったときミミズに戻っちゃうんです。
ああ。
本当の強さっていうのは、相手を見たときに、
はい。
動かない。それから、はい、自分の行動を一貫しておく。例えばですね、感情ですね、はい。あなたがお母さんかわいそうだなと思った時に、あら、やっぱり私の子供だったわと思った時に、
はい、
蛇になっちゃうんです。悲しいかな。この両親の場合には、時間を空ける。
はい。
そうするとだんだん年取ってきますよね。
そうですね。
おとなしくなります。うん、決してお母さんは蛇ではなくてミミズです。わかりますかね、はい、
わかります。
はい、まずまとめますと、あなた自身が私の言って横圧はわかりましたよね、私が言ったことが。
はい。
ということは、本当に好きだけど嫌いです、きっと。
はい。
気になるのは怖さですよね。
そうだと思います。
で、はい、親孝行ですから、今は私のあなたが幸せになってほしいので、絶対に連絡を取らない。
はい。
行かない。
はい。
で、彼女との結婚は、まだ26歳ですよね。
はい、
そうですね。半年ぐらい我慢できるでしょ？
はい。
もうここは絶対に今席入れないでね。じゃないと、抑圧で溺れてる人は必ず似たような環境にしてないんじゃんです。
ああ。彼女に対して、同じような感情を、
うん、そうです。
抱いてしまうってことですか？
そう。自分が育ってて環境と似たような環境の人を選んでしまう可能性がありますので、
はい。
あなたがそこから脱皮して、
はい。
自分の両親との対峙すること。どんなことがあっても感情一貫。しばらくの間、連絡は立つこと。
はい。
会わないこと。
はい。
これだけ。で、彼女の場合は、しばらく様子を置くこと。
はい。
これは私の案ですよ。で、その中から、はい、あ、これは使えるなとも使ってください。今、加藤先生に伺いますね。
はい、いい話伺いましたね。結婚、うんぬんの話で言いますとね。今決めるのは早すぎるねっていうのはね、
はい、
あなたはまだ自分が分かってないんですよ、
はい、
今あなたは自分はどういう自分だと思ってる？ものすごく恐怖に怯えてる自分ですよ、
はい、
だから自分がしっかり分かれば自分の両親も分かる、今の彼女もわかる、
うん、
そうすると当然どう対処したらいいのかっていうのが分かってきますでしょ。
そうですね、
はい、だからあなたの場合は、
はい、
今自分自身を理解することです、
はい、
自分を理解するってことは自分の本当の感情を理解する、いろいろと今自分の感情を意識にはっきり乗せて、これから自分をしっかり理解してください、はい、そしたら自然と今日の相談というのは大原先生がおっしゃってくれたような形になっていろんなことっていうのは分かってくると思います。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
相手を理解するためには自分自身を理解してなければなりません。